はい、こんにちは、大竹誠です。何ガタガタガタガタガタ言ってんだよ。何やってんの。
またまた、みんなバタバタして
ん
から。
何やってんだよ、どうしたの今。
いや、うん、正直、でれれれれの曲まで私一人しかいなくて、伊藤麻子です、私しかいなくて、で、皆さんがわたわた入ってきて落ち着いてたはずの慶太郎さんがイヤホンがない、イヤホンがない
はい、ね、まあ、そういうね、諸事情でね、
お返しします、
ありました。慶太郎のイヤホンがなくなってた、なかったですよね。それでは、
まずい、まずい、まずい、
はい、日にち言ったっけ、言ってねえな。
何も、
今日は10月19日水曜日、今日のパートナーは、
おきげんよう、壇蜜です。
はいはい、そして私の横にいるのは、
こんにちは、文化放送アナウンサー、砂山慶太郎です。
イヤホンあった？
ありました。
そうですか、よかった
です、ね、ポケットに入ってます、
はい、そして水曜日は、
壇蜜さん、ぶどう、ごちそうさま、伊藤麻子です。
はいはい
はい、翔子と久美子が、
翔子と
母の翔子と母の妹の久美子、
妹は久美子、
はい、久美子は焼き菓子担当で、母はの翔子はぶどう担当で、
すっごい粒大きい、召し上がりました。
あのお菓子の方は私ちょっといただいたんですけどもね、ぶどうはまだ
な。で、久美子の素朴な疑問を今ここで話していいですか。
はい、
何、
久美子って言うとお母さんの方ね、
おばさんの方ね、
はい、はい、
うん、おばさんって言うと何も買ってもらえないんで、
はい、
久美子お姉ちゃんです。
あ、そういうふうに言われました、はい、久美子お姉さんの話、はい、私も二度とおばさんとは言いません、
はい、うん、一回言っちゃったけど、
二回言っちゃってるけどね、
はい、なんか二度と、うん、みんなお金持ってるのにどうして自分で買わないの。
何の話、どれの話。
マスカットも焼き菓子も、うん、スタッフ、文化放送の高級鳥たちは、どうしてみんな自分で買わないんだろうねって。
まあ、どうしてって、それ誰、僕たちに向かってる話、それともスタッフに向かってる話、
文化放送に向かってる
話。文化放送に向かってる話。
まず高級鳥かどうかを話し合いません。高級鳥かどうかを、
高級鳥だったら、まあ、高級鳥だったらちょっと同じ T シャツ毎日着るかっていうところはあります。
そっか、高級鳥問題、
まずそこでしょ、同じ T シャツを洗って毎日着てるの、それとも何枚も同じ T シャツを持っているの。
3枚ぐらいの同じ T シャツを。
あ、そっちね、私オバキューだと思っちゃった。
オバキュー
もあの、
重ね着
しよう、白いこういうお化けの牛太郎のあの白いやつは、あれ洋服で部屋に何着も、
しかも自分もいっぱい着てるんですよね。
あ、そうなの。
白いやつ。
あ、すいませんけど、あの時代年代のそれで私そんな話全然知りませんでした。
お化けな、はい、お化けの牛太郎世代じゃないですか。
あ、そうだけど、まあ、お化けのくせに何そんなに洋服持ってるの。
洋服っていうか、外見に見えてる白いやつが、なんか服のようにあのハンガーにかけてぶら下がってんのを、小さい時に漫画で読んで震えたんですよ。
あ、そうか、
あいつは着替えているのかっつって。
本体は真っ黒なんです。
本体真っ黒な、
本体真っ黒なの。
そうなの、
え、そうなの。
すごい怖いよね、
はい、
ちゃんとお化けだったよね、
はい、
あの人。
ああ、そうな
の、ね、それを思い出しました。
久美子には伝えておきます、うん、文化放送がまずみんな高級鳥かどうかは分からないけど、
それも悲しい話です。
それも悲しい。
とりあえず焼き菓子とシャインマスカットはみんな狂気乱舞してたよと、
う
ん、
はいはいはい、
まあね、いただき物っていうのはね、もうその給料がどうじゃないとこですからね。
そうですね、
はい、嬉しいんですよ。
なんか本当はたくさんね、あげたいんだけど、2人とも秋田の出身で、よくこういう話になるときに、何でも持ってるから、ああいう人たちはって、都会の人たちは何でも持ってるから、
誤解が。
逆になんかありふれたものをね、あげても余っちゃうのはね、なんていう話によくなるんですよ。何でも持ってるからっていうのが口癖で、うん、だからみんながそうやって待ちに待って食べてくれるのはとっても嬉しいそうです、うんうん、
大丈夫ですね。
いや、待ちに待ってますよ、はい、だいたいあれですよね、なんかもうなんかそんな俺なんかもういろんな欲望がこう薄くなってきてるから、うん、だからなんかこういただき物なんかがあると、はい、もう嬉しいなと。
わかります、わかります。
もう自分から買って
物欲がね
っていうかな、うん、その辺がなんかこう、あ、まあ、森田さんがなんか柿なんかをね、はい、差し入れてくれると、 まあ、ちょっと押してみて、うん、あの硬いなと思って、
うん、いやいや押すだけ押して、
いやいやいや、
まず一回押してね。
いやいや、私硬いのが好きなのよ。
おお、じゃあいいわけですね、はいはいはい、その確認ですね。
押して、ちょっと押してみて、はいはい、5、6個あったのを押してみて、中から一番硬い楽器を一つだけいただいてね、いい、まあ変えるとかね、はい、まあ、そんなことをしてますけどね。
いやらしい。
なんでいやらしいの。
硬いのが好きなんて
別に
男が
男は別に硬いの好きでもいいんじゃない、
あるか、う
ん、ふにゃふにゃは嫌いなんですか。
いや、ふにゃふにゃはふにゃふにゃでまた好き
な、美味
しいものあり、まあ柿の場合はちょっと嫌だけどね。
干し柿とかじゃあ、うん、まあ召し上がらないですか。
干し柿は別で好きですね。まあ、
あ、うん、そう、あれになるとまた別なんですね。
ま
あ、
また全然別ですね。なるほど、干し柿は、まあ、
なるほどなるほど、う
ん、なんかみんな柿好きですよね。私も大好き。
なんかこう、うん、
美味しい、
まあ、柿ってさ、あの他のなんかこうぶどうとかさ、はい、スイカとかいろんなのあるけど、なんかこうそんなに改良されてないんだよ、糖度が。
前から甘いけど、
で これがなんかそんなめちゃくちゃ甘い柿ってあんまり出てないのよ。
おお、うん、あ、なんかそこをね、売りにした柿ってないかもしれないですね。
でしょ。
確かにブドウはどんどん甘くなってますけど、
ブドウなんかも甘くなるわ、でかくなるわ、もう大変じゃないですか。種はなくなる
わ、なくなるわ、皮も食べられるわ、
うん、いやらしい、
ね、
ブドウはいやらしい、
いやらしいでしょ。柿なんかはだってもう
地道に育ってきましたよ、あの美味しさを。
種もちゃんと入ってるしね、
はい、
ガチって当たるから、
うん、そう考えると、うん、柿と桃ぐらいですかね、う
ん、何が
最初から飴っていう設定で、う
ん、桃飴な。
いやだから桃はどんどん改良されてるでしょ。
なんか桃、
うん、だってめちゃくちゃ甘くなって
る。高級なやつないっけ。
もう桃じゃないように見える桃とかもありますもんね。
うん、
まあ、多分だから調べたら柿もそうやってね、
ありそうじゃないですか。
やってるかもしれないけど、
柿農家の方がありますよ、うんうん、
ぶつけに来ますかね。
だから俺のもらった柿はあの森永さんがあの隣の農家の親父からあの取っていいよって言われて持ってた柿だから、
はいはい、
まあ、だから、
え、私まだもらってない、
う
ん
う
ん、
曜日が違うの、
あれは何曜日だっけ。
月曜日でしょ。
月曜日だからね。
月曜日に一人でこの時間に、うん、守衛さんの前で柿もらいに来ましたって言ったら、
うんうん、
もら
えるんです
か、うん、何もカード持ってない、うん、まあまあ
まあ、阿佐ヶ谷姉妹のふりしてピンクのドレス着てきた、
うんうん、うね、もう一人必要ですよ、うん、
あいける、あ、私も協力するから、うんうん、
っていうか電車賃そこまでかけるくらいなら柿一個買えるから。
はっ、本当だ。
違うんですよ、拓郎の柿が食べたい。
え、うわ、こんなの森永さん聞いたら喜ぶじゃん。
本当の森永拓郎の柿は隣のうちの柿だからね。
拓郎の指紋がついた拓郎のもぎった柿が食べたい。拓郎
もぎってんのかな。
あれ
隣の人がもぎってんじゃん。
拓郎の拓郎のつやつや、
うちら言っちゃったけど。
あ、ちょっと俺のカバンの中見てくれ。俺昨日かっぱらった柿がまだカバンの中に入って出してる。
私も
出してなかった。
持ってるやつが一つあるんですけど。
あったあった、ほら。
あった。
やるよ。
あった。
タクロの柿。
やるよ。
ちょっと待って。
ほら。やったタク。
え、昨日一昨日ってことですか。
一昨日カバンの中に入れてまだ硬いだろう。
よく2日間カバンに入れて潰れなかったですね。
いや潰れるの触ってみんな硬いんだよ。これ硬いんだよ。だから
綺麗に。
あ、硬い。
硬いでしょ。
ちょっとタクロがもいで、ね、提督がカバンに入れてたってすごい貴重な柿ですよ。
ものすごい価値上がってんぜ、うん、これ。
よく2日間無傷でそんなに
すごい
カバンの中入ってましたね。
あの
直カバンでしょ。
あの私あのカバンの中に、うん、あの汗かいてゴルフの練習で汗かいた時に、はい、あの着替えをするシャツを1枚ね入れてるの、はい、ちょうどその中に入ってたんじゃない。
どこの汗はついてるの。キスしちゃった。
汗はついてねえよ。まだ着てねえ。
着
替え用のシャツが1枚入
って。なんか先週金曜日はなんかペン10本ぐらい出てきたって言って、
私赤いペンが
何でも入ってますね。
すごい、
まあ、大竹さんのカバンは、
まあまあ、ドラえもんって呼んでください。
魔法のバッグが叩くとなんか出てくる。
なんかいまだにでも、うん、今書きもらいましたけど、うん、タクローの野菜のおこぼれとか全然もらってない。
だからそれはやっぱ月曜の特権よ。
そう、それはしょうがないだろう。だって
しょうがない
もう、ね、だからたくさん、いや本当月曜はでもみんな、まあ、正直ね、あの、うん、ものすごい喜んでる。
豊かなんですね。
わけでもない。
ダメですダメです、その語尾はダメです。
あやふや、
黄色いスイカの話とかもしてるじゃない。いや
だってスイカだってうまいかどうか分かんないじゃない。だってもううまいかどうか分かんない。
え、黄色いんですか、
うん、黄色いスイカですよね。なんか、
いや黄色いのも赤いのあるけども、
阿佐ヶ谷が言ってた気がする、
うん、でも持ってくるときにもうね、これあの今日のはどういう味か分かんないって言いながら出すからさ、
まあ分かんないよね、うん、
分かんないんで、
叩いて音までは分かんないですもんね、うんうんうん、きっとね、うんうん
えでも拓郎が育てた野菜とか果物食べたいです。
もうあとはうちの曜日の、ねね、もしそこの一個希望なら、うん、鬼太郎さんが、うん、そういうの始めてくれるかですよね。そしたら鬼太郎さんの思いだ。
教授のも食べたいですね。
え
教授のも食べたい。
うん、まあねいただくものはねみんな嬉しいけどね、はい、皆さんね番組をお聞きの皆さんも梨だとかね。送ってきていただいてるので、
一回すごい甘いの頂戴しましたよね。
あったね、梨がね、あったね。
私もお裾分けいただきまして、
梨農園の方ですか？
いやそうじゃないの、それは美味しい梨があったからみたいなことで送っていただいたんだ。
すごい甘かった、うん、みずみずしくてい
いな、
いいな、
うん、そんなに羨ましがることでもないと思うけど、まあ
うん、あでも干し芋もらいましたよね、まあ、
干し芋な
雷干し芋
雷だろ、雷の干し芋だろ、ほらもらってんじゃんやっぱそういうの。
ちょっともら
ありがたい ね、 ね、 あありがたいね、ここいるとそういう季節のものがなんか届いて四季を感じる文化放送、
うん、なんかもうメロンなんか買わなくなったね、もうねここに
わかります、
季節に季節になると届くからとかって当てにしちゃうかな頭の中でね
でここでその満足するんですよね、うん、1年のメロン欲が、はい、
じゃあさくらんぼとかも満足してもら
って、うん、
ありがとうございます、
嬉しい、
ありがとうございます、また またよろしくお願いします高級なね
ちゃんと持ってきます、
桜も高級だから、
はい、
作ったものとかでもいいんですか、手作りケーキとか、
手作りケーキ、ね、微妙
でしょ、だこの話の流れでなんか手作りのお菓子とか持ってきたら、うんうんうん、なんか教授のクモパンみたいになりそうで怖い、
クモパン、
はい、いつだったかなんか教授北郎教授クモパンっていうのを作ってきて、うん、すごいことになりました
ね、ちゃんと混ざってないケーキありましたね、
ふんわりしたパンのはずが、うんうんうん、どの角度から味わっても生風なんですよね、
何興味深いけど、
だからそれは作った人によるんじゃないもう北郎のなんかも見ただけでゴミ箱捨てていいけどさこれだからあれだよ、それ断蜜が作ってくればさ、うん、多少腹壊したって食いますよ
壊さないでしょ
多少
壊さないね、
大きく壊すのは嫌だけど多少ぐらいだ
った
ら、
うん、多少ならね、
ちょろっと、
うんうん、
いいじゃない、
作ってこういうの来る気あるんですか、そういうの、
いやあるんですけど、うん、なんか今ほらこういうご時世じゃないですか、うんうんうん、ちょっと心配なんですよね、やっぱ何を作っても、
うん、まあね、まあそりゃそうだろうけど、まあね、うん、サンマにもねアニサキスが近頃入ってるらしいからね、
そうみたいですね、う
ん、あれ何、なんか昨日だっけ、なんかニュースで
昨日、ね、ニュースでやってたね、うん、
すごいですね、
だって胃とか腸を食い破る力があるんです、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、あれは、うん、あのサンマちゃんの中で増えたのか、もともとでもそんなに長時間いるわけじゃないもんね、うんうん、
はい、
すごいね、そんなに入っちゃうんだ、
兄やばいらしいですよ、
うん、
兄、
うん、兄ね、
そうでも生物のね魚ね、お刺身にしたら気をつけないと、うん、あれなんだっけ、カツオだとか、うん、まあ、そういうのには皮との間ぐらいに いるらしいからね、う
ん、そんな薄いとこにいんの、
そうそうそう、
だから叩きにして、
うんうん
うん、表を
焼く、
ちゃんと分かってんだ、
イカもなんか刺身は危険、
あイカもね皮があるからね、うん、あの膜の間に入ってるからね、
でも火通せば大丈夫なんですよ、
火通せば大丈夫、
だからお刺身だけ気をつけましょう、
はい、お刺身はね気をつけなきゃダメだね、だからサンマのアニサキスもあれ焼くじゃん、
ね、
焼いてる分には別に平気だよ、
内臓食べちゃったんじゃないかなって思って、
あ内臓だって一回焼いてもダメかあれ、まあでも結構白い分かりやすいアニサキスって虫
っぽいですよね、あの写真見るとね、うんうん、出てきてたからね、
悶絶、うんうん、らしいです、
まあだからよっぽど食い地の張ってるね、なんかこう通みたいなね、
はい、
そういう
食い地張った通、
食い地プラス、ね、 美食家、うんはいはい、みたいなこともプラス、
ね、でも美食家って大体食い地張ってそうです
よ、ね、まあもうあいつらみんな食い地張って
ますいや美味しいものが好きっていう言い方がありますよ、うんうんう
ん、このあのアニサキスに、うんはいはい、2度侵されたあのタレントさんがいるんだけどね、うん、俺知ってるんだけど、
あれ誰だ
っけ、2度もアニサキスでひどい目に遭って番組を1回途中で降板して病院行ったりしてる人のことを俺知ってるんだけど、
ね、
すごいですね、
誰、うん、誰だ、
名前言うわけにいかないけど、阿賀佐和子だよ
意外な人だった、
意外な人だった、私芸人さんだと思って聞いたら意外な人、
私なんか料理研究家的な人だと思ってました、
あいつはね本当食い地張ってる、もう本当に食い地張ってる
から、まあ、エネルギーある方ですからね、うん、あの方はね、うんうん、パワーが、
うん、同じ、うん、そのアニサキスって同じ魚みたいな感じですかね、
え何が
魚、
いや
食べた、
まあ、だから何召し上がったかはあれですよね、わかんないけど、
いやね最初は何だっつったっけな、なんかなんであれやったっつったっけな、なんか言ってたな、やっぱなんかお刺身系だったと思うんだけど
な、やっぱ火通してないと肉も魚も、
でもお刺身なんてね日本文化としてはね、
う
ん、
そうだよ、
お寿司もあるしちょっと捨てられないとこよね、
魚を、
お刺身はちょっとってならない、あんまなる感じじゃないですよね、
でも別に新鮮だから、うん、新鮮じゃないからじゃなくて、いるもんはいるってことですか、
釣って船の上で食べてもなるって聞いたんですけど、うん、
まあだから新鮮だから、新鮮だから、新鮮新鮮だからいるのはアニサキスだけなんじゃないみたいなものなんじゃない、うん、あとはやっぱり鮮度は大事 で、うんまあ、で鮮度が落ちたら落ちたで、それはそれでまた当たったりするでしょ、
あ違う、ね、
そうだ、光物危ないとかと言いますもんね、はいはい、
まあ牡蠣とかもな、もう鮮度は大事だよね、生で食べるんだ
ったら、牡蠣ってどうなっちゃうんですか、うん、
何も
当たると、
いや知らないけど、それはもう
みんな地獄っていうよね、
まあ、一番ひどいのはカニだって言われてるけどね、
あ、そうなんですか、
カニもひどいって言われてるけどね、
じゃあ今日はカキとカニに当たった方のエピソード、
うん、辛いよ、でも私よりマシかって思うかな、そう
す、ね、みんなの辛さを聞いて、
まあちょっと食事時には向かないかもしれないですけどね、
うん、だ私本当カキなんて異国でも生で食べてるのにずっと元気よ、うんうん、
あ、ないですか、
ないんです、当たったこと、
あでもなんか、ま、日本のが本当に新鮮、
はい
はい、何でも
私はね、まあ、胃腸がそんな強くないせいもあって、うん、よその国の生ものは信用しません
野菜でも、
牡蠣じゃなくても、ね、
野菜は大丈夫だけど、うん、野菜は大丈夫だけど、その海の幸の牡蠣とか、はい、まあ、そういう類のもの、
生もの、
生ものはもう、はい、本当、まあまあ、普通にこうまずいなってもそういう印象の方が頭に入っちゃうからね、
う
ん
うん、そうです、プラセボ効果で、
う
ん、
そうそうそう、
お腹痛いってなるかもしれない、うん、
やっぱりお腹壊れたみたいな
やっぱりになっちゃうとね、う
ん、そうそうそう、っていうか姉さん強すぎません、その話だと、うん、
前だってなんかアジアの街中のトラックで売ってるサンドイッチ頼んだら、何で洗ってるかわからない皿に、何で洗ったかわかんない刃物で切った、なんか肉の切れ足と何で洗ったか分かんない野菜挟んで80円ぐらいだったかな、
誰も止めないんですか、
ただめっちゃ美味しかった
あ、まあ、だからそういうのに強い人とね弱い人いるからね、うん、
無人島で暮らしたからですかね、まあ、
っていうか、いやいや、もともと朝子は多分強いんだ、
もともと
スナスナはなんか大当たりありますか、
僕あのバッファローの脳みそっていうのの、
いやもう
なんだそれ、
何
マニアックだな、
揚げ物、
仕事よね、
バッファローの脳みそ、
はい、エジプトで、
うん、食べていいやつ、
プライベート、
プライベートです、大学3年生の時でしたけど、エジプト人に連れて行かれたお店で、
うん、よく行ったな、
食べて美味しかったんですけど、
バッファロー
美味しかった、一つだけちょっと生っぽいやつがあったんですよね、
じゃあちゃんとそれだ、
うん、え、一人一脳なんですか、
切って
るでしょ、
切って、うん、はい、あの3つぐらい塊を食べたのかな、うんう
ん、だから食文化
なかなかでしたね、
まあでも若い時は俺はそんなに気にしなかったよ、
え、なんか変なの召し上がったことあります、
羊の脳みその膀胱漬けっ
いや、おかしい、上と下合わせちゃった。
羊の脳みその豚の膀胱なんとかみたいな。
種類変わっちゃった、ね、
何
料理な
んだ。いや、食文化だから何とも言えないんだけどさ、
そうなんだよね、
すぐやっぱその脳とか睾丸とかをいただくじゃないですか、う
ん
う
ん
はいはい、
それでなんか勢力アップみたいなのを期待するじゃないですか、
聞かないとね食べられるんだけどね、聞いちゃうともうその味になっちゃうんだよな、そうそうそう、
食えないよね、
はい、知らなくてもみんながニヤニヤしとか絶対なんかだと思って食べるじゃん、
あの鹿のなんとかとかね、
はい、
あ
ヤギのなん
て、ヤギのなんかみんなたまたま食べがちですけど、なんか、
うん、
ねえたまたまなんか、
う
ん、
でもそうやって言われるとたまたまの感じしますよね、うん、匂いっていうかね、なんかね、うん、ちょっと、うん、ああ
まあでもね
あって思う、
勢力の元だからなあれな、うん、まあそう言われてみればな、はい、作ってるとこだからな、う
ん、製造所ですもんね、
そうそうそうそう
そう、そうか、う
ん、ただあれだよね、どこの国行ってもあの果物は当たんないんだってね、
そうなんですか、
そうそうそうそう、そういうですか、
うん、果物はねなんかきだのなってる果物は大丈夫らしいよ、どこの国でも、だから向こう行ってマンゴー食べても何食べてもそういうのは全然平気なんだよ、
ああまあ木から
かえって安全なんですね、うん、
あのあんまりいや多分
諸説あります。
果物に当たったっていう話は聞かないでしょ。
だね、
洗った水とかで当たったあるかもしれないけど、
そういうのはある。
もいで直だと平気なんじゃない。
そういうの。それでジュースにしちゃったりすると、
そうあとなんか
氷とか、
う
ん、
そうそうそう、うん。
だから切ったら包丁とかね、そういうのはあったりするけど、果物自体はもう全然大丈夫っていう。
それこそ今思い出した無人島でちょっと名前のわからない、
うん。うんうん、
あのありがたかってたんで絶対甘いって言って、うん、あのめちゃくちゃたかってたからそれをバッて取って海水でアリと戦って食べた、
うんうんうん、
けど平気だった、めっちゃ甘かったし、
そうなんだやっぱ、
もう匂いで分かった、うん、
甘い匂い、
すっごい甘いぞっつって、うん、見たら信じられない数ありがたかってたけど、
お前はあれだね、無人島でいろんなことを学んできたんだよ
ありがたかってたら甘い
仕事とは
シンプルだね、は
い、すごいです、はいはい、でも何のフルーツか未だに分か
る、うん、ちょっと見たことない、後にも先にも
はいはい、さあそれでは慶太郎くんお願いします、はい、
今日各紙一面でしたけど、うん、こちら朝日新聞の一面ですね、うん、解散命令請求の要件、総理民法の不法行為入らすと、これまこれは昨日の段階でのお話ですけど、世界平和統一家庭連合旧統一教会の対応をめぐって岸田総理は昨日の衆議院予算委員会で宗教法人の解散命令を裁判所に請求する要件について民法の不法行為は入らないとの解釈だと述べたと、うん、宗教法人法は法令に違反し著しく公共の福祉を害する行為をした場合などが解散命令の自由に当たると定めていると、岸田総理は、まあ、オウム真理教への解散命令の際に裁判所が出した刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範に違反などの基準に言及して、まあ、この考えを踏襲すると、まあ、要は民法じゃなくて刑法ですよと、
うん、
解散命令を出すにはっていう、まあ、裁判所に言うにはっていうことですけど、それをまあ今日午前の参議院予算委員会の答弁で民法の不法行為も入りうると、まあ、いわゆるこうコメントを変更したということなんですね、
うん、
いうことを変えたと、1日でまあ答弁を変更した形になるんですが、野党は朝令暮改にも程があると批判したと、うん、こういう記事も午前中に出ています、
はい、
というお話ですね、
うん、
そして続いてが、山際大臣に関してですが、うんうん、山際経済再生担当大臣は18日の衆議院予算委員会で、世界平和統一家庭連合との接点に関してこれから何か新しい事実がさまざまなことで出てくる可能性があると述べたと、
うん、
これあのご自身どうですかと聞かれたことに対して新しい事実がさまざまなことで出てくる可能性があると
ご自分で言った
とい う, うなかなかこうちょっと珍しいケースといいますかコメントになっております、うん、まあ、自身の中でもまだ、まあ、いろんなことに対して、まあ、記憶にないとで事実を確かめて、まあ、報じられて、あ、 確かめてありましたっていうのをまあ繰り返してる方なんですけど、
あれネパール行った記憶ない人でした
っけ。そうそう、いやネパールには行ったって後で言ったんだけど、そこで演説するんだけど、演説した記憶ありますかって言ったら、演説した記憶ないって言ったんだよ。もうもうまあ、だからそれは2点3点、まあ、最初はネパールも行ったかどうかみたいな話だったんだけど、うん、それであの昨日のか何かの答弁で、あれのなんかこう、もうこれからね、今まででもう出てこないんでしょうねって野党が質問したら、いやこれからもあの
まだまだ、
うん、出てくること可能性がありますって答えて、それで野党の人があの総理に向かってあるそうですっていう答弁をして、
なんかちょっとしたコント、
う
ん
うん、そうなんだよ。
そうですね、
もう
そんなに忘れちゃうならメモとペン持って歩けば、
でもこう、まあ、この
本当ですよ、ね、
まあ、話し始めちゃったからあれだけど、うん、まあ、山際さんね、これ、うん、身体どうするんだろうなっていうのと、うん、あとね、なんかマスコミが山際さんばっかり取り上げてて、萩生田さんの話があまり出てこないなっていうのもちょっと疑問だよね。
国会が始まってから、うん、まあ、いわゆる濃淡と言われる中で、うん、濃の中に、まあ、萩生田さんも入ってましたけど、うん、国会が始まってからはちょっと山際さん、もしくは細田議長っていうのが、まあ、中心になってきてます、
ね。その辺もだからね、あの今日統一教会とは何かって有田芳生さんが来るから、うん、まあ、この辺もちょっと聞いてみたいもんだね、はい、今の現状もね、
はいはいはい、日大に、そしてこちら東京新聞今日の一面でした、戦後安保大転換に直結と敵基地攻撃協議公明が鍵と、うん、政府が年末をめどに予定する国家安全保障戦略などの3文書改定に向けて自民公明両党による協議が昨日始まりました、うん、最大の焦点は戦後の安全保障政策の大転換につながる敵基地攻撃能力保有の是非だ。自民党が前向きなのに対し公明党は否定こそしていないものの、国際法が禁じる先制攻撃との区別が難しいと懸念を示している、まあ、どういうところに落ち着くか、まあ、公明が鍵になると東京新聞は書いています。
はい、でもこれもあれだよね、本当に大きな転換だよね。
そうですね、
まあ、憲法から何から含めて、はい、大転換するわけで、はい、まあ、公明党はちょっとなんかちょっと抑えに回ってるみたいだけど、はい、あ、これもうちょっとなんかこうパッパッパって決まっていくようなことじゃないっていうふうに俺は思うんだけどね。
いわゆるまあミサイル飛んできますってことに対して、まあそれをまあ、ね、こう防衛しますっていうことでしたけど、まあ、その先までっていうことで、
その先のなんかこうそのミサイルが発射するところを叩くっていうところから、うん、そうじゃなくて、うん、そのなんかこう都市部、うん、なんて言ったらいいの、
はい、
そうい
う、まあ、司令部が、
司令部があるところも叩くっていうところまで今話は、まあ、最前線はそこになってるわけだからね、
うん、どうなるのかと、まあ、その話し合いが昨日始まりました。はい、そしてもう一つこちら毎日新聞ですが、再稼働は円安対策だと、西村経済再生、経済産業大臣は昨日の記者会見で、原発を一基動かすと年間で液化天然ガス100万トンを海外から購入する必要がなくなると説明して、 LNG の輸入が減れば貿易収支が改善し円安を和らげる要因になると述べたと。原発を推進する根拠として従来はエネルギーの安定供給だったり脱炭素が柱になってきたんですが、まあ、新しい論理を持ち出した形となったとあります。
うーん、ね、これもねあれだよね、まあ、この十数年あれだよね、このエネルギー問題をちょっともうちょっと真剣に考えてこなかった、
はい、
ね、もうちょっと前から、まあ、太陽光がコストがかかるとか言ってるけど、もうちょっとこの太陽光の方 もう追求して、コストの方も追求 してればみたいなことがちょっと滞ってたと。それして世界ではどうなってるかっていうと、エネルギー問題が今とっても大きく問題になってて、うん、あのドイツでさえもこうちょっと原発3基ぐらいは動かさなくちゃ持たないかもしれない、
は
い、
年内で本当は止める予定でしたけど、うん、まあ、その3基を動かし続けることを一旦決めたという判断、
まあね、まあ、これだけあのエネルギー問題が逼迫してくると、うん、難しい判断を取らざるを得ないね、
うん、なんかどうしたらいいのかっていうのが、うんうん、民にとって教えてもらえないでしょうかね、なんかヒントを。私たちが暮らす上でどうやったらもうちょっと楽になれるのかとか、もう値上げ、
でもその 君の言ってるその今神が問題になってるからね。
あ、そっか。神の方よりもお神の方が。
そうそう。うん、まあお神の方も問題になってるし、その本当の神の方も、はい、ね、まあいろんな宗教が絡んでくると、
そうです
ね、ここね、あ、神の問題ももう考えなくちゃいけなくなって
きた、ね。神ももうエネルギーに参戦してる状況。
あっちこっち神いるからね。難しいよね。
あちこっちいますよね。
本当だよ。
はい、さあ、戻りたいと思いますが、
うん、はい、
最終文1名ですね、うん、解散命令請求の要件、総理民法の不法行為入らず、まあ、これが昨日の答弁だったんですが、うん、今日午前、うん、民法の不法行為も入りうると見解を示した、うん、1日で、まあ、答弁を変更した形になります、まあ、あくまでも昨日は刑法だと言ったんです、うん、民法は含まないという認識でしたが、うん、1日で答弁を変更した形になります、うんうんうんうん、まあ、これに対してですけど、あの、うん、これ今朝の朝刊の段階ですが、うん、朝日新聞ですね、はい、同志社大学神学部の、小原小原教授、うん、解散は宗教法人格を剥奪する重い対応、慎重に判断しようという政府の姿勢は一定程度理解できる、ただ今回の調査はそもそも報告徴収質問権を行使する前例のない取り組みであり、うん、最終的な判断をするのは裁判所でもあると、うん、最初から可能性を狭めるような姿勢を示していては実態解明に後ろ向きという印象を持たれてしまうのではないかと、まあ、これは昨日の総理の答弁に対してこういうコメントを述べられています、うんう
ん、なるほどね。いや、この答弁が2点3点したからね、うん、だから俺たちはあの昨日の放送した時にはなんかね、あの別の紙面でもあって、あのなんていうの、あのそれはあのお墨付きを与えることになってしまいますよみたいな、はい、うん、せっかくここまで行ってゼロに戻したら前のままでいいんだっていう話にこれなっちゃいますねっていう発言をしてたんだけど、はい、うん、まあ、それを政府は後押しするようなことを言ってて、その後一旦ひっくり返って、うん、あの民法のなんだっけ、
うん、民法の不法行為は入らず
入らないって言ってたんだけど、また今日になってこの民法の不法行為までがこう含まれると、うん、まあ、今までは刑法のことをお持ちしてたんだけど、うん、民法の方も含みますよって、はい、範囲を広げますよって、うん、それは俺は、まあ、あの、まあ、2点3点したけどそうだと思うんだよね、うん、だってこれまたこう何にもなしゼロ回答になったら、うん、まあ、今まで政治家の人たちがあっちで行って講演したりなんか首相のことも全部含めて、まあ、全部それでいいんだみたいな話に罰則も何にもなく元に帰っていったら、この宗教もそのまま存続して、うん、今までの関係性でどこが悪かったんですかみたいなことになっていっちゃうよ ね、
う
ん、
そうですね、
それはちょっと違うよなと俺はね、あの思ってるんだけど、はい、うん、それ以外でもあれだね、なんか、もう一つ岸田首相の、
はい、これ、まあ、Jキャストニュースでしたけど、はい、うん、子供と会話中に指トントン、うんうん、岸田総理の仕草が物議と、はい、岸田総理が子供との会話中に指先で机を小刻みに叩く仕草を見せたことが、まあ、ツイッターで物議を醸していると、まあ、騒ぎの発端になったのが岸田総理が22年、今年ですね、10月11日にツイッターで公開した15秒の動画ですと、子ども食堂や無料学習支援に取り組む NPO 法人豊島子どもワクワクネットワークを視察したとして、現地の子どもらと机を囲んで交流姿が映されていたと、まあ、そこでこう岸田総理はこう机にこう手を置きながら子どもを見ながらこう指先をこうとことこうトントンする動きが見えたと、まあ、この仕草をめぐってはこの指を小刻みに動かすというイライラや無関心、退屈といった印象を相手に与えるなどとして、まあ、子供嫌いじゃないにしても指トントンは印象悪いなっていうコメントだったりとか、
なんかアダムスファミリーのハンドさんみたいですね。
そうですね。まあさすがにまあ批判的な意見に対しては、まあこれはまあ俺もこのたまにこの癖出るけど、どちらかといえば真剣な議論をしている時に出るとか、まあそういうまあ擁護するコメントもあると、
癖っていうのもあるんですか、
癖っていうのもあるかもしれないですね。ただもう心理的な印象としてはもうなんか退屈っていうのを示しているとも言える、
普通
は
ね、
はい、
ただも
う
この大元の、 あの NPO 法人の豊島子どもネット ットワークっていうところを視察したわけでしょ、はい、本来ならばこの子ども食堂っていうのは全国に6000ぐらいあるんだよね、はい、この子ども食堂のやることは本来ならば国がやんなくちゃいけなくて、うんうんはい、そこに手が届かないからっていうんで民間が一生懸命始めたところを見学すると、うん、まあねまあもう本当にあの頭の下がることやってくれてるところを見学してるわけだからね、うん、まあ指トントンがどういう効果を生むのかわからないけども、決して口で喋ることだけが印象じゃないよね、はい、その人ね、うん、目だってものは言うだろうし、うん、身体の動きだってものを言うだろうし、まあそういうこともなんかちょっと気軽な感じでね、
トントンするなら支援くれ、
うん、おいいね
どっかの、ねはい、テレビドラマのタイトルみたいになりました、はい、さあ今日も始めましょう。